注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのはミレス映画館。
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉泉智彦です。
どうも、南です。
なんかね、涼しくなったと思ったらまたちょっと暑くなったりして、なかなかしっかりと秋になんないね。
そうですね。まあでも今年はもう夏がびっくりする暑、びっくりするぐらい暑い日っていうのはここ数年の中ではまだ緩んでた方だと思うんですよね。
あのね、8月中はね、そんなに暑くなかったんよ。9月になってからやたら暑くなったの。
ああ、でもまあ、配送業とかもやってたせいか、この10年間の中の夏の中では、比較的にそんな暑いなと思うような、うん、びっくりするような、気候ではないなと思って、ちょっと違和感を感じた夏でしたね。
なるほど。
いや、その分でも雨がひどいじゃないですか。
雨ね、台風がね。
台風もそうですし、なんか、まあ、石川とか能登の方がもう壊滅的な状態になるっていうのも、あんまこの近辺のところで、あそこまで大災害が出るっていうのは。
ねえ。
まあ、2年前に一応関川村の方は結構線路が潰れるぐらいにはなりましたけれど。
なんかさ、森喜朗が石川県なはずなのにさ、全然復興に対して何もしないね。
いや、なんかこの、なんだろう、石川の復興ってあんまりイメージがないんですよね。なんか動いないですけれど。
いや、だって田中角栄だったらもうガンガン、もう前より綺麗になりましたみたいになりそうなもんじゃん、一瞬で。
ああ、そうです。まあ、その頃とまた時代は違いますけれど。
なんだ、本当に森喜朗は地元どうでもいいのかな。もう年寄りで半分引退してるから、もうあんま影響力ないのかな。
あの年でなんか影響力あっても怖いですけどね。なんか変な方向に舵切りそうで。
まあね。
いや、でも本当に急な雨はびっくりしますね。なんか本当に。
うん。
雨終わってから一週間以内に一回帰ったんですよ。
ほう。
まあ、自分が住んでるところはそんな影響なかったですけれど、やっぱり村上より先の真島っていうところがもう線路が壊れたみたいで、で、日本でも1、2争うぐらいの赤字路線みたいなんで、
なお
すことない話とか、いつどうなるかの話が全く出てないっていうので。
あ、そう。
おまけにバスも出してないんで、本当に、そっから先行けなくなってるんですよね。
へ
ぇー。あ、なんか、異常起訴なのかなんか知らないですけど、本当に嫌ですよね、なんかいろいろと。
そうだね。さあ、みなみくん、最近はどうですか？
最近は何でしょうね。うつがひどいっていうか。まあ、仕事に関してもいろいろと。
おぉ。
まあまあ、今に始まったことじゃないですけれど。
ええ。
まあ、病的っていうほどのうつではないんで、まだ大丈夫だとは思うんですけれど。でも結構なんか朝起きるときにきついかなっていうような状態にはなってます。
なんかさ、今週さ、公開映画がむちゃくちゃ多いよね。見なきゃいけないようなのが。
そうなんですよ。まさか、一年に二回犯罪都市が見れる年があるとは思わなかったっていうか。
そう、だからさ、今週公開のね、ユナイテッドだけでさ、犯罪都市でしょ？
哀れみのサウンド。
哀れみはね、今日ね、イオン南で見たんだけど、まあ、それも、ユナイテッドでしょ？で、サウンドオブフリーダムでしょ？傲慢と善良でしょ？クラウドでしょ、ビートルジュースでしょ、6本もあるんだよ。
そうなんですよ。
ほんでね、イオン西でね、なんと、ベイビーワルキューレナイスデイズでしょ。で、あれやってんだよね。 うんとうんと、マルホランドドライブ。こんな忙しい時にやめてくれよ、みたいな。
で、自分個人的には、あの、シネウィンドウのあの、帰ってきたドラゴンも見ないといけないなと思って。
あとね、マミーっていうさ、林真須美のドキュメンタリーもちょっと見たいんだよね。
ああ、なんか、あれですよね。結構、カンニングの竹山さんとか、うん、その話してましたよね、YouTube かなんかで。
うん。あと、新潟遅れて公開のサムライタイムスリッパーもやってるしさ。
そうなんですよ。本当に困っちゃって。
だからね、全部入れたら10本ぐらい見なきゃいけないかもしんない。1日2本だよ。どうする？
俺、余裕あれば、あとあれも見たいんですよね。ジャッキー・チェンのあの、リバイバルのやつも。
ああ、シネウィンドだ。
そうなんですよ。
そう。ポリスストーリーだけは見たいな。
あ、俺、あれ、サイクロン Z のベニー・ユキデの戦いが、あの、でかい画面で見たいんで。
ああ、見たいな。まあ、ポリスストーリーは俺映画館で見てるけど、サイクロン Z は見てないんだよね、映画館で。
あれが本当にユンピョーとサモハン・キンポーと3人で撮った最後の映画なんで。なんか見れるんであれば見たいなっていうのがあるんですけれど。
やばいな。あ、今週じゃないわ。あの、シネウィンドのジャッキーは。
ジャッキーは一応2週やってるんですよね、あれ確か。でも、朝と夜の分になるんですよね、うん、2週目が。確か。
そうか。朝しか見れないな
ぁ。2週目が朝だけですよ、確か。
まあ、この前はね、ちょっと家族にお願いして、ヘルレイザーだけは見てきたんだけど。
あ、ヘルレイザーもなぁ。見なきゃいけないなぁとは思ってて、U-NEXT にいつでもあるんで、とりあえず。1,2,3,4 まで確か普通に。
1しか見たことないんだけど。なんか他も見た方がいいのかな。
なんか聞くと11作ぐらいあるっていう話も。
ねえ。まあそういうわけでね、今週異常な公開で本当に困ってるんだけど、先々週かな、ソウルの春見た？
ソウルの春見れてないですね。
いや、すっごかったよ。面白かった。韓国映画で。チョンドファン大統領が軍事クーデターで軍事政権を作った時の様子をね、描いてて、ちょっとね、今年の韓国映画で一番だったかもしれない。
あ、韓国映画って、あの、割と近代史のやつすごい面白いですよね。
そうなんだよ。だからね、そのさ、あの、タクシードライバーのやつ、
タクシー運転手、
約束。タクシー運転手とか、それと、ほんと直で時代的につながる、その起点になったような時期のやつだから、重要作なんだよね。
いや、見たいなと思ってたんですけど、先月で、あの、なんだかんだで6本とか7本見ちゃうと、うん、結構、金銭的に厳しくなるんで。
いや、今月だよ。
今月6本見て、
うん、
これ以上は消えがお金厳しいかなと思って。
おー、ランサム非公式作戦もなかなか面白かった。
それは現代ものですよね。
そう。
すごい予告では気になってたんですけど、なかなか T ジョイって最近聞きにくいなっていうような。
T ジョイ高いんだもん。
そうなんですよ。割引もない、ポイントもない。
割引して1400円だよ。
高いですね、本当に。
ねえ。まあ、シュリも見たんだけど。
あ、シュリ見ました。俺はやっとリベンジができたんで、シュリに関しては。
ああ。
シュリは公開当時、シネウィンドウしかやってなかったんですよ。
うん。
シネウィンドウでも見れるんならと思って見て、結構興奮したんですけれど、うん、その2週間後にユナイテッドシネマの一番大きい画面でやってて、
うんうん。
やろうと思って。ここで見たかったよっていうのをずーっと後悔してたんで。
なるほど。
でも、同時、あれ、アマプラでも流してたみたいですね。
あ、そう。
でもまあ、でかい劇場で見れてよかったですよ。
ねえ、映画館で見たいよ。俺は初めて劇場で見てよかった。
いや、あれは本当よかったですね、なんか。ところどころでも、ね、やっぱ、ロミオ&ジュリエットみたいなシーンがあるな、とか。
もう、
あの、水槽の前でキスシーンのやつがなんか、
うん。
そうだなっていう感じで。
そっか。
あの趣里のおかげで、なんかここ最近その昔の反則球の映画を結構見るようになって、見るっていうか3本ぐらい。
ええ。
カルっていう映画と、
はい。
あと、二重スパイっていう映画と、
ええ。
あれですね、8月のクリスマスを見直しましたね、DVD。
一個も見てないわ。
で、同じ監督の、モユル月っていう作品ももう一回見て、ブラザーズとましたね。面白いなと思って。
そっかそっか。
なんか、最近はそんな見直すことが多かったですね、いろんな作品に関して。
まあ、何しろ忘れてるからね。俺もね、だからビートルジュース見なきゃいけないから、ゆうべ、ビートルジュースを見るために、アマプラでレンタル100円でビートルジュース見たよ。
あれ、ユーネクストかなんかにあったかな。ちょっと俺も見て
る。うん、まあ今だったらね、アマプラで100円で見られるよ。
見てないと思うんで、ビートルジュース
は。あ、見てないんだ。俺ね、3回目ぐらいなんだけど、今までなんか印象が薄くて、初めてこういう話なのかって、なんとかやっと理解した気がした。
まあでも、あれ、続編もアメリカでも相当受けてるみたいですし。
あ、そう。いや、あのね、なんとかキートン、マイケル・キートン。むちゃくちゃ面白い。ちょっとしか出番ないんだけど。
マイケル・キートンも本当にアカデミー取ってから復活しましたよね、なんか。
あ、そう。いや、これはアカデミー取る前の、はるか前のやつだよ。
いや、その頃はまだ全然人気だったじゃないですか。
あ、そっか。この後バットマンやってね。
2000年代って本当にこう、変な B 級映画とか、自分監督したやつ、結構、うん、静かな作品とか、
へぇー。
やっぱり出てたんですけれど。やっぱり。
ビートルジュースの役がね、まあノリノリでね、すっげえ面白い。
もともとこの人はあれですからね、バスター・キートンに憧れてキートンってつけてますからね。
なるほど。
もともとはマイケル・ダグラスって名前だったんですよ。でも、同じ名前がいるから、マイケル・キートンにしたっていう。キートン。
なるほどね。最近。アビゲイルも結構面白かったよ。
ああ、アビゲイル気にはなってたんですよね。
うん、なんかね、最初すごい評判悪くて、星2とか、そんな評価だとか、あ、これ、外してるやつだなって思って、しばらく放置してたら、星 3.5 まで上がってきてて、レビュー読むと、なんか結構評判がいいんだ。で、なんかさ、予告でなんかほぼネタバレ大いにしてるじゃん。誘拐したら相手がヴァンパイアだったみたいな。なんかフロムダスクティルドーンみたいなさ、そういうパターンなのかなみたいな。前半犯罪もので、後半ホラーみたいな。そういう感じかなって思ったらね、なんかそんな、フロムダスクティルドーンはもう、ガラッと空気がさ、ジャンルが変わる感じがあったでしょ。そうじゃなくてね、なんかそのホラー要素と犯罪要素が結構地続きになってて、あと、人間ドラマがね、結構しっかりしててね、すごく面白い。
ああ、じゃあ、どっちかというと、ドントブリーズみたいな感じですかね、イメージ。
まあ、それに、モンスター要素が加わった感じ。
いや、なんか、あれ、なんか、アメリカですごいこけたらしいんですよね、今年のランキングの中で。
あ、そう。アビゲイル面白いからみんな見た方がいいよ、気になってたら。
いや、気にはなってるんですけど、やっぱり見る本数が限られてくるとなんか。
そうだね。
気になっちゃいますよね、なんか。
俺はね、胸を張っておすすめします。
何見たかな？
あとね、ヒットマン。
ヒットマン？あ、ヒットマン良かったですね。
ヒットマンね、なんかジェイソン・ステイサムみたいな、殺し屋映画かと思ったら全然違う。
まあ、監督がリチャード・リンクレーターって書いてあったんで。
ねえ。
こんな監督ではないよなと思って。
リチャード・リンクレーターはね、結構スカしてる映画だと辛いんだけど、ゆるいコメディだとなんか面白いよね。
結構俺の中では実験的な映画の人だっていう感じで。
俺はね、恋愛映画のさ、
ヨアサンセットシリーズです。
あ、そうそう、ああいうの本当もうちょっと見てらんない。
ああ、触れたことないですね。
あ、そう。見てなんかちょっと後悔する。
リチャード・リンクレイターって俺多分劇場で初めて見たんじゃないかなと思うぐらい。
あ、そう。あの、ロックのやつ。
ロックのやつ、ね、
バンドの、ほら、ほら、あの、太った人が、スクール・オブ・ロック。
ああ、あれ、リチャード・リンクレーターでしたっけ？
そうそうそうそう。それはリチャード・リンクレーター、スクール・オブ・ロックで、お、すっげえ面白い人だって思って、期待して次、まあ、頑張れ、ベアーズは、もう見て、まあ、これはもともと面白いから、あんまなんかどうなんだろう、みたいな。
ああ。
あと、ファーストフードネーション、すっごい面白い。
あ、そうなんですか。へえ。見てみようかな。ニュートン・ボーイズ？あれってそうだったっけな。
ニュートン・ボーイズはね、監督脚本見てないわ。面白いん。
DVD で持ってます。なんとなく、面白かったイメージはあるんですけれど。
おお。まあ、スクール・オブ・ロックが面白い。見た？
スクール・オブ・ロックはなんか、レンタルで借りた記憶はあります。
おお。あんま印象に残ってない。
なんか、ジャック・ブラックが、のイメージが、
うん。そうだね。そのまま。
うん。特にとは思ったんですけれど、もう一回あれも見てみようかな。
そう、去年ね、シネウィンドでしかやってなかったバーナテッド、ママは行方不明をついスルーしちゃって、やっぱ見た方が良かったなって、ヒットマン見て後悔した。
これもこれで結構あれですよね、評価高かったですよね。
そう、花熊さんが年間で1位にしてたよ。
ああ。いや、見とかんとな。
ねえ、失敗したな。あ、ちょっと電話かかってきちゃった。ごめんね。もしもし、今ね、みなみくんとラジオ撮ってる。
ああ、ごめん。
はい。失礼しました。
いい。
それで、まあ、ヒットマンがね、面白かったね。
はい、面白かったですね。グエン・パウエルってこんな役者なんだと思って。うん、なんか、もっと、なんか、まあ、それこそ、マーベリックの印象しかなかったっていうのはなかったんですけれど。
はい。
こんなしょぼし、ちょっとおどけた役もできるんだと思って。
ねえ、でもなんか、超やり手の殺し屋の偽物の演技もすごいかっこよかった。
よかったですし、まあ、ところどころコスプレやってるのもすごい面白かったですし。
ねえ、どんどんノリノリになってく
る。本当は先生なのにっていう感じで。
そうそう、まあ、ねえ。
元は本当の話だぜみたいな字幕が入るんですけれど、
うん、
そういう話ですよねっていうオチがつくっていうか。
はい。
そこもすごく良くて。ああ。
そうだね。
なんでしょう、本当に考えてみればスマホ出てる時点でその話はないだろうと思ってたんですけれど。
え、どういうこと？
いや、あれって昔の話なのにスマホが出てくる。スマホでトリックするじゃないですか。
ヒットマン昔の話なん？
え？結構昔の話だ、なんじゃないですか？
え、時代設定が？
いや、元の人がです。元の人の電気がどうのこうのっていうのが最初に字幕で流れてきたのに。
あ、そう。
が全部なんかアナログっぽかったから。てっきり、90年か80年代の人なんだと思って。
うん。
それを今風にしてるんだと思って。
うん。ああ、時代設定は現代じゃないん？
元いた人は現代の人じゃん、昔の人なんじゃないですか？
いや、元のことは関係なく、この映画として現代が舞台じゃないん？
映画は今の時代です。
ああ、そうだよね。
なんか、いつの話なんだろうと思って。
うん、何も気にならなかった。
いや、なんか最初にその本当の話だぜっていうのが書いてあったんで。
おお。
ずっと引っかかってて。
あ、そう。
あ、なるほど。全部、ほぼ、そういった行動をしてた人はいたけれどっていう。中は全部嘘なのねっていうような。
うん。
まあ、話がそれでダメかって言ったらダメではないんですけれど。なんか最初にそれが妙に引っかかっちゃって。
へえ。面白かったよ。
いや、面白かったですよ。すごい好きですよ。
おお。さあ、今日はですね、エイリアン・ロムルス。
ロムルス。
なんかね、一回見て、公開した直後に一回見て、うわ、面白いって、結構、興奮して、とんでもない、これは傑作なのではないか、ぐらいな気持ちでいて、したらさ、弟子の高橋くんがさ、ここに出てきた、宇宙に漂ってた、漂流船みたいのに行くじゃん。あれが、ノストロモ号で、中にいるアンドロイドも一作目に出てきたやつだって言って、そうなの？つって。
いや、違う人じゃなかったですか。似てる相手
も。そう言われてね、あれそうだったっけなって、俺もだいぶ日にちが経ってたからさ、それで、一作目をね、DVD 借りてきて見たんだ。そしたらね、一作目のアンドロイドのアッシュは、なんか、ボワーって燃やされてたし、ノストロモ号もね、最後、粉々に大爆発してたんだよ。
それは、最初見たときにあれとは思いましたけれど。
だから、冒頭でね、ノストロモ号の破片をね、ノストロモ号って書いてある、こう、壁面のさ、ノストロモ号の残骸を回収して、そこからなんかこう、エイリアの卵みたいなのも、科学者たちが回収してるっていう場面があったんだ。全然違うじゃんつって、出てきた、アッシュのアンドロイドも、同じタイプのアンドロイドで別々だってことが、ちゃんと分かったん。
確か、アッシュやってた人って、亡くなってませんでしたっけ？
そうそうそう。だから、あれは、なんか、CG とか、造形物だよね。
そうですね。いや、なんかでも、今回はやっぱりなんか、コベナントとか、プロメッツ、なんか変な邪悪さがないっていうか。
うん。
説教臭くなくてすげえ楽しいと思って。
いや、これ、すっごい面白かった。一回目見て、ものすごい面白かったから、なんかこう、自分がちょっと、心の中で、そういう風になんか位置づけて思い込みたいだけなのではないかっていう疑念に駆られてさ、でもう一回ちょっと意地悪に批判的に見てやろうって思って一作目を見返して翌日見に行ったんだ。したらやっぱものすごい面白かった。
面白かった本当に。
素晴らしかったね。
で、なんか、本当にあれなんですよね。この監督、エイリアン好きなんだろうな、っていうのが、
うん。
わかるっていうか。なんか、明らかにこれオマージュでしょっていうようなところを、本当にさりげなく出してるっていうか。
うん。
それもプロメテウスまできちんと入れてるじゃないですか。
そうだね。人間型のやつとかね。
いや、本当に偉いな、と思って。
ええ。まあ、でも、位置づけ的には、どの辺、140年後とかって言ってたっけ？
一応、1と2の間っていう話なんで。
1と2の間なんだ。あ、その間も、あれだもんね、シガニー・ウィーバーは、冷凍睡眠してたから、
です、そうです。
何年、何十年か経っててもよくわかんないもんね。
一応、そういう設定上ではそういう話ですね。
でね、結構ね、一作目がさ、みんなね、こう、宇宙船ノストロモ号に乗ってる人たちが、こんな給料じゃやってらんねえよとか、その、信号が送られてきて、エイリアンと、その、コンタクトするところに、救助を一応調査に行かなきゃいけないっつって、その時も、なんかこう、もうちょっとボーナスとかもらえねえのかよみたいな、待遇についてむちゃくちゃ愚痴を言うんだ。で、このロムルスも、惑星でみんな労働者として搾取されてて、そういう結構苦労、こんな星じゃやってらんねえとか、そんなことばっか言ってる。
あれもでも、ちょっと思ったんですけれど、あれですよね、ドントブリーズの始まりと本当似てますよね。
ドントブリーズそうだっけ？
若い子が結局泥棒をやらないと生活できないっていう感じで。
そうだね。
なんか、それもちょっと意識しながら、ワンもそう、今考えてみると、ワン、ドントブリーズも、エイリアンの始まりに似てるんだなと思って、なんか、思いながら見ましたね。
なるほど。そんでね、エイリアン、今回さ、結構若者がさ、何人、全部で6人ぐらいで、その漂流船に向かって出発するじゃん。なんか結構カップルがいたり、恋愛が生じてもおかしくなさそうなのに、常にね、エイリアンシリーズで恋愛が生じないんだよね。
そうですね、あんまり。子供に対しての愛はありますけれど。
うん、そう、だから友情とか、そういうなんか人間愛みたいなのはあるけど、恋愛とか、そういうのがあんまモチベーションになんないんだよね。なんか一人ね、可愛い子ちゃんがいたけど、妊娠してて、相手は誰って言ったら、そこら辺の知らないやつよ、みたいな。
今付き合ってるやつには言わないで、みたいな話になってる。あ
の、お兄ちゃんと付き合ってたのかね。
なんか、そんな話してませんでした。だから、
一生懸命助けてたけどね。
あと、なんでしょう。あと、アジア系の坊主の女の子。
うん
うんうん。なんか、うん、そこも新鮮でしたし。
そうだね。
その子が坊主っていうのが、なんかやたらエイリアン3を思い出すような感じがして
。エイリアン3はそうだったっけ？
エイリアン3はあれじゃないですか。囚人のあの、星に落ちて、シガニー・ウィーバーが坊主になるじゃないですか。
ああ、エイリアン3もね、最初見たとき、ものすごいつまんねえって思ったけど、後から見たら結構面白かったんだよね。
あ、ここ最近ブルーレイで見直したんですけれど、の CG ってこうなんだと思うぐらい結構今見ると雑に見えるっていうのが、
犬エイリアン
3の時でもこれぐらいなんだと思って、
そうで、アンディっていうね、なんか主人公が弟扱いしてる黒人のアンドロイドがいて、アンディがね、ちょっと足りない子みたいな、ダジャレばっか言ってて、なんか、焚き火の方に寄ってっちゃったりとか、こっち来いっつってんのに。それがさ、漂流船の中で、アッシュみたいな、アンドロイドのディスクをさ、ピューってこう、ロードしたら、急にシャッキリしてさ、全然可愛くなくなるんだよね。
そうですね。もしくは本当にエイリアンコベナントみたいなに出てくるアンドロイドみたいになっちゃうっていうか。
うん、そう。
でも今回はなんかあれですよね。エイリアンもそうですけど、どっちかっていうとフェイスハガーがメインっていうような感じのところも多くて。
そうだね。
まあ、フェイスハガーが嫌なぐらい出てくるっていうか。
あんなぴょんぴょん飛んでたっけ？
でも、ちょっと飛ぶイメージはあるんですけれど、あんな大量出てくるイメージがあんまなくて。
ねえ。
で、フェイスハガーが大量にガサガサ言うシーンあったじゃないですか、来るシーンが。
うん、
あの時になんか隣のババアが本当にポテトチップス開けてガサガサ言い始めて。フェイスハガーいいんじゃねえかと思うぐらい、でっかい舌打ち出すぐらいなんかムカついて。なんで隣のババアにこんなを脅かされてんだろうと思って。
ねえ。
いや、それぐらい気持ち悪かったですよ、やっぱ生物として。
そうだね。チェストバスターは一回しか出なかった。
でもその出し方もまた上手いじゃないですか。
そうだね。
X-ray みたいなライトで浴びて。
そう。
なんかっていう。ほんと怖えと思って。
そう、今回はでもね、見どころがね、エイリアンの3がボタボタ垂れてきて、体に穴が開いて死ぬっていう、今まで見たことない恐ろしい場面があったよ。
そうですね、あそこまで3が強いっていうので被害受けるの初めて見ました、
ね。最初さ、穴開いてんのにさ、あんま痛みとか気づいてないんだよね。ちょっとして、うわーっつって、ブワーってなって死ぬ。
あれは本当怖いなっていう。
ええー、恐ろしすぎる。
エイリアンが穴開けて、自分の3で穴開けて逃げるっていうのは、大好きなエイリアン4で、あるシーンなんですけれど、
うん、
あ、こういうふうに使うのかっていうのを今回しっかり見てて。 面白い。
ねえ。
独自のあのシーンもあるじゃないですか。無重力のシーンとか。
そうそうそう。あれ名場面。
うん。またそこを扱う、なんか、パソコンの画面みたいなのが、ブラウン管ですごい好感持てるっていうか。
そうだよ、ね。なんかさ、ブラウン管とさ、液晶画面がさ、ごちゃごちゃになってない？なんか、ブラウン管だったらさ、バンって穴開けたらもう映んなくなるじゃん。
ええー。
でも液晶的に、こう、ちょっとそこの穴開いたところは乱れるけど、他は映ってるみたいなさ。まあでも、全体的にね、砂嵐の画面になったりするから、アナログ感がすごいよね。
やっぱワンからしばらくしての世界はまだここなんだと思って。
そう、ワンのドス V パソコンで作られてたパソコンっていうか、コンピューター画面が、だから、マウスが存在しないんだよね。
いや、なんかすごい、すごいそういうところにも好感持ってましたし、きちんと S の面白さもあるじゃないですか。ね、
そうなんだよ。
それが本当に素晴らしくてね。
いや、思わず2回見に行って確かめたけど、やっぱり素晴らしい大傑作だった。
本当、意地悪なところは意地悪じゃないですか。妊婦から生まれるエイリアンとか。
ねえ。
一応。
恐ろしいね。
一応、ホーデが、ニューボーンエイリアンっていう、シガニー・ウィバーのお腹の中から出したエイリアンがいるっていうのはあるんですけれど、あれよりも邪悪に人間っぽくて。
うんうん。
いやこういう進化するかっていうのと、あと、それに対して対抗するヒロインが、本当にシガニー・ウィーバーが最後 にワンで逃げてたような、なんか薄着の格好で、こう、立ち向かってる姿。
あ、そうだね。肌着になるっていう。
本当、ところどころ素晴らしいと思って。
そう。あと、俺ね、ちょっとね、意地悪な見方で気になったのは、漂流船がさ、土星の輪っかみたいな隕石群にぶつかって大破するじゃん。隕石群ってあんな激流みたいに流れてるもんなの？
どうなんでしょう？こっちが動いてたりするからもあるのかなっていう気はしますけど。
でさ、爆発して、なんかちょっと近づいて、軸が傾いて、激突が早くなったっつって、40何時間が40何分ぐらいになったみたいな、そんなだったじゃん。それが、だからもうちょっとなんかね、あんな、起動させてることができるんだったら、軸を戻すとか、なんかこう、エンジンで遠ざけるみたいな、できそうなもんなのになって。
ああ。あの状況で焦ってたっていうことなんです
ね。うん。まあいいんだけど。
まああと、個人的にちょっと気になったのは、フェイスハーガーは目も鼻もないから体温で感じてるっていうんであれば、アンドロイドのあいつがなんかどっかで火を起こせばよかったんじゃないかとか。
そうそう、音と体温で感知するっつって。だから、ボールとか投げてさ、あっちこっちで音出せばいいのにって。
いや、アンドロイドがもう本当に熱いものを持って動いて騒いでれば、
ねえ。
そっちからやってくれりゃいいのにと思いながら。
確かにそうだわ。
まあでもあそこもあそこでドントブリーズ感があってすごい好きですけどね。
へえ、面白かった。
素晴らしかったですよ、本当に。
はい。そういうわけで、エイリアン・ロムルスは、久々エイリアンシリーズの傑作だったのではないでしょうかね。
そうですね、本当に。もう、劇場で見て損ない、本当にいいレベルの映画ですよね。
うん、2回見に行って、全く損しなかった。
IMAX で見たいな、逆に。
IMAX 用の撮影してんのかな？
ああ、でも、明るさがあるんで、もしかして、船内がもっと鮮明に見えたりするかもしれないです。
へえ。
ドルビーシネマとかの方がいいのかもしれないですけれど。
おお。
見えてないとすれば、もうそこで見るしかないんじゃないですか。
そうだね。はい。
チョコレートプラネットっていう、お笑いコンビいるじゃないですか。
ええ。
人がもうエイリアン大好きで、エイリアンロムレス、3日続けて、IMAX で見たっていう話してて。
やるね。
なんか、面白い SF を IMAX で見るのが好きで、 一番好きな作品がエイリアンだから、もうすげえ興奮してるっていう話をなんかしてましたけれど。
そのぐらいのね、映画愛を持ちたいものだ。
いや、でも全然本当 IMAX 見てみたい作品でした。
ああ、俺はまあ普通に見たけど良かったです。
はい。
そういうわけでお聞きいただきどうもありがとうございました。
ありがとうございます。はい。
ではまたさようなら。
失礼します。
注文した料理と。
あの映画、この映画、味わうの。